南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい、五章の、190ページね190ページ、最後の行最後の行ね最後の行一番最後の行、ここに世愚見をもって、先44年とというところね、そこから次のページの段落のところまで、真ん中のところの段落のところまでね、読みます。はい、190ページの一番最後の行ね、はい、一緒に読みます。開目承認のたまわくここに用具権をもって先44年と後8年との相違を考えみるにその相違大師といえどもまず世間の学者も許し我が身にもさもやと打ちおぼうることは二乗差仏苦恩実情なるべし法華経の原文を拝見するに、舎利乙は、華光如来、華生は、光明如来、壺大は、明生如来、華仙殿は、円部那大、金光如来、木蓮は、玉らば仙丹、光仏、うるなは、法明如来、阿難は最下位へ自在通の仏らごらは東七宝系如来五百七百は不明如来学無学二千人は法僧如来マカハジャ大ビクニヤシュダラビクニ等は一切修行危険如来具足千万高僧如来となりこれらの人々はお華経を拝見し立て祭るには尊きようなれども二前の協業後試験の時は協業さむることども多しその家は、おとけせ尊は、実後の人なり、ゆえに、承認退任と申す。下天下道の中の、賢人、聖人、天仙、乱道申すは、実後につけたるな、なるべし、これらの人々に、優れて第一なるゆえに、世尊おば大人とは申すぞかし、この大人唯義一大事、因縁公出現の正当なのらせたまいて、未だ真実を表さず世尊は、法久しく修して後必ずまさに真実を説くべし、正直に を捨ててトラウンズン多宝物証明を加え分身下を出すとはシャリオツが未来の下校如来化粧が光明如来等の説をば誰の人か疑問をなすべき南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経本日は三月度の日蓮大聖人様のご法恩お講にあたりまして皆様方には新人の真心を抱いてご参詣をいただき誠にありがたく尊く存ずる次第であります。新型ウイルスコロナの流行によってこの今までに死者が4000人以上、患者の数は何万人にも世界中に及んでいます。全く今の段階で収束のめどが立たない、絶対的な対策がないまま世界中が政治経済教育文化スポーツ全ての分野に大きな打撃と破壊が起きています。今回の新型ウイルスと同様のウイルス、それ以上のウイルスが自然界の中にはたくさん潜んでいるわけでありますから、これからの未来に今回のようなことが頻繁に起こるということを人間は考えていかなければならないわけであります。人間は自然を押さえつけて人間の力でできないことはないように地球の王者として君臨してきたかのように慢心を持って今までやってきましたけれども、本当に薄氷の上泡の上ではしゃいでいただけのことだということが今回のことでよく分かりました。歴史の中でもペストであるとかコレラであるとか大きな戦争であるとかそういうものがあっても世界中が同時にこういうことを経験するということは初めてのことであります。権力財力の儚さを地球人全てが自覚して今までの考え方を立ち止まって深く考えなければいけないというふうに思います。日蓮大聖人様が立正安国論の最初に旅客来たりて嘆いて曰く近年より近日に至るまで天変地要飢饉疫励あまねく天下に満ち広く地上にはびこるごめちまたに倒れ骸骨道に見てり死を招くのことやからすでに大半を超え悲しまざるのやからあえて一人もなしというふうに示された状況が全く大げさでなく現実に絶望の心を抱えながらどうしたらいいのかわからないで生きている人々にその苦しみ悲しみ死ぬことにの絶望を乗り越える希望の光になる教えとして日蓮大聖人様はこの南妙法蓮華経の法を世の中に示したのであります。生きるという希望ももちろん大切ですけれどもその生きるという希望よりももっと大切な生老病死を超える希望が南妙法蓮華経の法の中に説かれてあるということを日蓮大聖人様は立正安国論の中において示されたわけであります。創価学会のように同じ南妙法蓮華経を唱えていながら南妙法蓮華経と唱えれば病気が治るお金が儲かる悩みがなくなると説いているのではなくして大聖人様の教えというものはそれを超えて私たちが大切にしなければならないものがあるんだと いうことを示してくれているわけであります。ニュースの報道によれば、新型ウイルスはインフルエンザと違って夏場になっても自然に消滅しないので、年を超える可能性が高くなってきたというふうに言っていました。そしてワクチンができても、どんどんこのコロナウイルスが進化をして、強い耐性を持った菌になって、ワクチンがどんどん効かなくなってしまう。自然界には今回のウイルスと同じような、それ以上のウイルスがまだまだ存在している。いつ今回のようなことが起こっても何の不思議もないというふうに言っていました。人間が自然を抑え込んで天井知らずで発展してきるというふうにな考えで、世界は今までやってきましたけれども、今回のことを通して人間は自然の一かけらであって、すべての命とともに生きていかなければ、すべての命は平等であって、人間だけが偉いという傲慢から謙虚に、一年三千のすべての命は平等につながっていて、すべての命が支え支えられ合って自分の命が存在している、このすべての命のつながりの大会の中から、私たちは一滴の雫として生まれ、一生を終えてまたすべての命のつながりの大会へ帰っていく。このすべての命につながれ、貫かれている南無法蓮華経の法を信じ、行事、守り、南無法蓮華経の生き方をすることこそが、命あるものの一番大切な価値であり、道であるという、この一年三千の考え方に、私たちは、この自分自身の心というものを変えていかなければいけないというのが、法華経を根本とした日蓮大聖人様の教えなのであります。たくさんの被害者を出している今回のことを通して、世界中のすべての人々が世界同時にこの絶望の中から、自分の命、世の中の今までの仕組み、今まで抱いてきた価値観、目的観等々を考え直す大切な時ではないかというふうに思うわけであります。北海道は緊急事態宣言発令で、昇進会のお寺でもお香や春のお彼岸の法要の参詣自粛、お葬式も葬儀会場の椅子に座らないで、葬儀の時間に来ていただいて、そして、記帳をして、受付の記帳をして、香典を出して、そしてお焼香だけして帰ってくださいというふうに、この葬儀の仕方もそうなっているそうであります。こちらの方は、今のところは緊急事態宣言は出されていませんので、三宝院では日程通り寺院の法要参詣を行っていきます。で、私が新型ウイルスにかかった場合は、これはもうどうすることもできませんので、お寺自身が閉鎖しなければならないということになりますので、その時は皆さん方に連絡を流します。で、皆さん方の中で体調が悪いな、咳が出るなという人は、自分や家族が判断をして参詣しないようにしていただきたいと。また寺へ来るまでのバスとか電車の乗り物が不安だという方も含めて、そのように判断をしていただきたいと。またこれだけのこの参詣の集まりも自分は不安だという方は、ご遠慮いただいてください。そして同じ時間にですね、例えば1時からのお参りであれば、1時に 自分の家のご本尊様に同じように御行をして、そしてその供養の志というものを貫いていただきたいというふうに思うわけであります。さてそれでは難しいですけれども、皆目抄のお話に入っていきたいというふうに思います。先月のところでは神天上の法門といって、正しい法である南無法蓮華経の法がこの世の中で信心修行をされず非難中傷される状況になると、法華経守護のすべての諸天善人は国を捨ててふるさとである天上に帰っていってしまう。そうすると正しい法を邪魔しようとするところの目、耳、鼻、舌、体のこの私たちのこの命というもののこの感覚を担っているところの基本になるところの目、耳、鼻、舌、体から起こる五欲のさまざまな欲望を野放しにした悪い神、悪鬼がその善人が去って空き家になったところの神社に住み着いて、参詣する者の心、命をたぼらかし迷わせるのであると、悪い方へ引っ張っていくのであると、だから国が破れていくのであると、このように示されていることをこの前回のところでお話を申し上げました。それでは今日最初に皆さん方とお読みしたところからお話を申し上げますけれども、初めのところは、間違っちゃった自分でページを間違っちゃった。はい、初めのところ、ここに世具見をもって先四十四年と後八年との相違を考えみるに、その相違王子といえども、まず世間の学者も許し、我が身にもさもやと打ち覚うることは、二条差仏苦恩実情なるべしと、あります。日蓮大聖人様が、釈尊の50年間の説法の内容を考えてみると、法華経までの44年とその後の法華経を説いた8年の内容の決定的な違いは何なのかということを考えてみると、細かな点まで挙げれば違いはたくさんあるんだけれども、世間の学者も言っているように、日蓮もその通りだと思える重要な点は、法華経の中にしか示されていない二条差仏ですね。法華経以前には地獄ガキ畜生の人々よりも自分の知恵に溺れる声聞縁覚は成仏することが難しいと示されていた、この二条が法華経において初めて仏になれると説かれていることと、これまた法華経の中だけにしか説かれていない苦恩実情、私たちが毎日言行で読んでいるところの如来寿量品第16の中で、仏は実は今の世の中で初めて仏になったのではなく、五百千万のくなゆうたあーそうぎーこうの昔に仏だった。ガー実成仏以来、我実に成仏してよりこの方無量無辺百千万のくなゆうたこうなり、というふうに説かれていることを、苦恩に実は仏になっていたと、苦恩実情というふうに言うのであります。ね、分かんないなって分かんないなって顔してる人がいますけど、毎日読んでるんですからね、毎日読んでるんですから、ちゃんと分かってくださいよ。 その次に法華経の原文を拝見するに、舎利四つは華光如来、華生は光明如来、須菩提は妙生如来、華仙蓮は円舞台、金光如来、木蓮は玉瑪仙丹光仏、古名は光明如来、阿難は三海へ自在通納仏、羅呉羅は当七宝家如来、五役七役は不明如来、学無学二千人は放送如来、マカハジャハダイビクニ、エシュラビクニ等は一切主上危険如来、具足千万光僧如来、なりというふうにありまして、法華経をそのまま読めば二条三仏に関して法華経の釈門の中で釈尊の十大弟子十人の皇帝を中心として、舎利四つは華光如来という仏になれると、華生は光明如来、須菩提は妙想如来、華仙蓮は円舞那大金光如来、木蓮は玉瑪仙丹光仏、古名は光明如来、阿難は三海へ自在通納仏、羅呉羅は当七宝家如来、ウルビンラ華生等の五役七役の羅漢は全員不明如来、たくさんの人数がいるんですけど全部不明如来という名前のこの仏になれると、学無学二千人も全員法相如来という名前の仏になれると、法相如来や不明如来がたくさんいるということですよね。マカハジャハダイビクニは一切主上危険如来、ヤシュダラビクニは具足千万光僧如来という名前をいただいて、今のままこれからも法華経の信心修行に励んでいけば未来必ずそれぞれの名前の仏になれますよという樹基成仏の約束をこの法華経の中でお釈迦さんが弟子たちに与えているわけであります。その次に、これらの人々は法華経を拝見したて祭るには尊きようなれども、二前の教行を被験の時は経を探ることども多し、そのゆえは仏世尊は実後の人なり、ゆえに聖人退任と号す、下天下道の中の賢人聖人も天仙難度申すは実後につけたる なるべし、これらの人々に優れて第一なるゆえに世尊をば退任とは申すぞかし、というふうにありまして、今挙げたそれぞれの菩薩の名前と法華経の行者として生きていけば未来必ずこういう名前の仏になれますよというおのおのは、法華経の中では成仏を遂げる尊い菩薩であるけれども、法華経以前の経典の中では長く仏になることのできぬどうしようもない自分の考え自分の存在を中心にしてしか生きられない救いがたい存在であると散々に言われ続け嫌われてきた者たちなのであるから、手のひらを返したように法華経の教えは嘘を言っているように一切主張は驚かざるを得ないと、つまり法華経以前の教えも同じ釈尊が説いている教えなわけですから、そんなバカなことはないということが法華経に説かれているということになってるんだということなんですね。よく世間で舌の根も乾かないうちにというふうに言いますけれども、法華経以前に声聞円覚の菩薩は地獄垣畜生の人間よりも仏になれないというふうに言っていたにもかかわらず、法華経に入ったらすぐにこの菩薩も仏になれるんだと、南無法蓮法華経の南無法蓮華経は仏になれるんだということを同じ釈尊が舌の根も乾かないうちに言い出したということなんですね。 そうすると聞いているお弟子さんたちは、一体何なんだと、今まで言ってきたことは何なんだということにこのなってしまうということなんですね。しかし仏という呼び名は嘘のない人という意味をこの表していますということなんですね。お坊さんがですね、こうやってこの坊主頭にしますよね。最近世間の人でもね、坊主頭の人がいてね、なんかそっちの方がお坊さんらしい頭してる人気があってね、最近ちょっと髪の毛が伸びると肩身が狭いなと思った気があるんですけども、今はどうか分かんないですけど、昔子供の時にプロレスが好きでね、最近プロレス見ないんですけども、力道山とかね、豊のぼりとか、若い人が聞いたら全然分かんないか分かんないですけども、その試合をする前にね、その必ずね、この頭からこの体こう、この何て言うんですか、審判というかジャッジの人がこうね触って、足の裏まで見せてね、武器を隠してないかどうか、武器を隠してないかどうかって調べてやるんだけど、パンツの中に武器が入ってたりするんですけども、そんなことやってましたけども、こう頭の中、これなんで坊主が坊主頭にするかというと、髪の毛の中にも物を隠すことができるということから、その髪の毛っていうもの全部この剃り落として何にも持ってませんよと、何も持ってませんということは騙しませんよ、嘘をつきませんよ、ごまかしませんよということをこの表すために、そのこういうふうにこのしているということなんですよね。だけど頭を丸めても嘘をつこうと思えば嘘はつけるんですけども、嘘をついちゃいけないっていうことをこの戒めるために、こういうこの坊主頭ということが、髪の毛を伸ばして、ポマードつけている坊さんもいますけども、それはちょっとおかしいなと思いますよね。念仏の坊さんは髪の毛伸ばしてますけども、念仏の法然や親鸞はちゃんと頭を丸めてたんですよね。宗祖開祖と言われる人の姿を保つことができないということは、やっぱりその教えの中身が狂っとるということがこの言えるわけなんですよね。話は全然外れちゃったんですけれども、仏っていうのは仏っていうのは、そのここに書いてあるのは、嘘のない人、実語の人という意味なんですけども、もう一つにはですね、ほどける、がんじがらめにその込み入ってですね、分かんなくなって迷っているものがですね、このほどけると、糸なんかがこうやってもつれるとですね、もうこの何て言うんですか、この元へ戻すというのが大変ですよね。でそれをこのほどして、ほどかしてあげるということ、つまり我々凡夫はですね、そのもうほつれた糸のようにもうガチガチにこのなって、それで自分が正しいというふうに思い込んでるんだけれども、だけどもこのことがどういう仕組みになってるかわからないと、それを仏がそのほどいて、そして道理というものはこうなってるんだよということを示してくれたのがその仏だということで、仏はほどけるということの意味からもこの来てるんだということなんですね。でほどく人間に嘘があっちゃいけませんから、ですからその仏っていうものはその嘘がないということをこの意味してるんだということなんですよね。だから聖人とか対人というふうにこの呼ばれているんだと、あえて退任というふうに言いましたけれども、世間じゃ大人というふうに言いますよね。大人は子供よりも道理を知ってなきゃいけないわけですよね。だけどその大人が子供よりも この劣ったことを平気でするようなこの世の中にこの今なってると、自分の子供を大人の親がその殺してしまうとか虐待してしまうとかいうようなことが起こっているということはですね、大人っていうふうに呼ばれているけれども、その大人になりきってないということがこの言えるわけなんですよね。で、人の道を説く儒教などの下典の偉い人は、賢人とか賢い人の賢人とか商人とか天仙とか、そういうふうにこの呼ばれているんですけれども、それも嘘を言わないという意味を込めて、賢人、聖人、天仙と人々がこの呼んでいるわけであります。しかし仏は、この下道の人々はどれほど優れていても、現在の世の中、社会の道徳しか説かない。仏は過去現在未来の永遠の命の上に、人間はどのように生きなければならないのかということを説いて、優れているゆえに仏のことを大人というふうにこの呼ぶわけであります。で、その次のところに、この大人、唯一大事因縁出現能性と名乗らせたまいて、未だ真実を表さず、世尊は法を久しゅうして後、必ずまさに真実を説くべし、正直に方便を捨て、等とらうんぬん、多方物、照明を加え、分身、舌を出す等は、シャリオツが未来の化光如来、化粧が光明如来等の説をば、誰の人々か疑問をなすべきというふうにありまして、この大人と呼ばれる仏が、法華経の方便本の背負げの中で、唯一大事因縁光出現能性というふうに、このお経文が説かれています。つまり仏は一切衆生平等成仏の法を一切衆生に説き伝えなければいけない使命と責任があるから、どうしてもこのシャバ世界に生まれてこなければならなかったんだという、自分が仏自身が自分が何のために仏としてここにいるのかを法華経の中で初めて明らかにしたわけであります。そして法華経を説く直前の無量義経には、未だ真実を表さず、世尊は法を久しゅうして後、必ずまさに真実を説くべし、正直に方便を捨てと、四十四年未見真実、今まで法華経以前の四十四年の間説いてきた教えの中には、一切衆生平等成仏の教えは説いていません。これから説く法華経こそが一切衆生平等成仏の唯一の真実の教えでありますと、釈尊自らが宣言をして、法華経以前の教えの低いことを示し、捨てなさいというふうに示されているわけであります。仏自身が、私が説いた教えだけれども、この教えでは仏になることができないから捨てなさいと、今まで登ってきたはしご段みたいなものであって、このはしご段を捨てて、このはしご段にかけられたところの頂上の教えがこの法華経の教えですよということをこの示されているわけなんですね。そしてこの法華経の中で一番重要なところに至ると、多方如来という遠い過去世に、いつどこでも法華経が説かれ、法華経の説法に触れた衆生が、仏が手のひらを返したような説法の変化に呆然としている時に駆けつけて、法華経がいかに正しく尊い教えであるかを身をもって証明しますという誓いを立てた多方如来が現れて、宝刀、空中に浮く宝の塔の中に釈尊と並んで、自分の存在が何か、自分の思いが何かを集まっている人々に伝えるのであります。この 法華経に説かれた展開内容を考えた時、成仏できないと言われ続けたシャリホツが華光如来という仏の約束をもらっても、迦葉が光明如来という仏の約束をもらったとしても、誰がそのことに疑いを起こすことができるだろうか。疑いを起こす人の方がおかしいんだということをこの大聖人様が書かれているわけなんですね。私たちが拝んでいるご本尊様も、今お話ししたところの法灯を表しているご本尊様ですから、だから南無法蓮華経が中心にあって、法灯は南無法蓮華経を説くための、お釈迦さんが私が偉いんだぞということをアピールするためのもんじゃなくて、この法灯の中で自分よりもお釈迦さんよりも南無法蓮華経が中心なんだよということをみんなに伝えるために表しているから、このご本尊様の中心は南無法蓮華経であり、その南無法蓮華経を大きい文字で書いているわけなんですね。そして南無法蓮華経の両脇に釈迦如来と他方如来の名前が並べて、は一番南無法蓮華経に近いところに書かれている、一番上にそのことが書かれてあるということは、この南無法蓮華経が説かれたこの他方法灯というものをこのご本尊様が表してくれているんだということなんですね。仏が中心じゃなくて南無法蓮華経が中心なんだよと、仏が仏になれたのは南無法蓮華経なんだよと、仏が悟ったのは南無法蓮華経なんだよということを私たちに教えるために、このご本尊様が表されているんです。だけど世間の人たちはまだ仏が中心なんだと、仏が本尊なんだというふうに思い込んでるわけです。だから仏像を本尊にして拝んでると。大聖人は仏像を本尊にする時代はもう終わったと、仏の中身をの法を拝まなかったら私たちはそれらの仏と同じように仏にはなれないんだよということを唯一初めて教えてくれたのが日蓮大聖人様なんだということなんですね。世の中の人たちも真言宗、禅宗、念仏宗、キリスト教、イスラム教といろいろな宗教を信仰しているんですけれども、自分たちが信仰している教えがどういう内容の教えかということを知らないで信じていると思い込んでいる人たちが世の中にはたくさんいます。先祖がやってきたからとか、もうどういう教えか知らないけども、まあ先祖がやってきて先祖が間違いをするわけないだろうから先祖の教えをそのまま引き継いでやってますと、だけどどういう教えか知りませんという人たちがいっぱいいます。そしてその人たちが法華経は人の信仰をけなすから嫌いだと、いけすかないというふうに怒ったり批判したりします。じゃあ法華経はどういう教えが説かれているか学んだ上で、分かった上で、法華経はこうこうこういう内容だから私は正しいと思わない、嫌いだという人はほとんど世間にはいないのであります。服でも私たちが、まあ、今ね、皆さん方が服をこう今日着てこの お参りしているわけですよね。今日はもう服はいいやっていう人はいませんよね。みんな服着てるわけですよね。だからこうやって服を着てくる時にも、服でもですね、だいぶ春めいてきたからとか、今日は暖かいから寒いから、今日改まったところへ行くから、遊びに行くから、選ぶのにこの服を選びますよね。選びます。この間もこの服着てたから、この服着てったらこの間も同じ服着てたって思われるから違うの着てこうとかそういうこともありますよね。でそういうこともあって、その服っていうものもみんな選んでるわけですね。おしゃれも含めてみんな選んでる。だけど宗教は 福以下で何にも選ばない、何にも考えないで南無法蓮華経を疑い憎む人たちが世の中にはいっぱいいるわけであります。日蓮大聖人さん、日蓮聖宗の信仰している人の中でも日蓮大聖人の教えがどういうものか求めないで、分かろうとしないで、実行しようとしないで、学ぼうとしないで、説明してくれないから分からん分からんという人がいます。説明を聞こうともしないで説明してくれないというふうにこの言っている人がいっぱいいるわけであります。日蓮大聖人の信仰をしていると名乗っている人からどの宗教もどの宗教もみんな自分が正しいと言っているじゃないですかというふうにこの私がこの言われることがあります。住職は日蓮大聖人の教えが正しいって言ってるけども、世間の人も自分がやってるのが正しい正しいって言ってるじゃないですかと、どっちが信心してるのか分かんないような時がありますけども、そうやってそのちょっと怒って切れ気味で私に突っかかってくる人がこのいるわけですけれども、自分が正しいと自分が正しいとこの誰もがこの言うわけですよね。自分はどうも正しくないんじゃないかと思って生きてる人は誰もいないわけです。みんな自分は正しいっていうふうに思ってみんな生きてるわけです。あの人よりも私の考えのが正しいなっていうふうにみんな結構自信を持ってみんな生きてるわけですよね。だけども宗教もみんな同じなんです。みんな自分が正しいと。で自分がやってる教えが何かっていうことが分かってない人も自分は正しいと間違ってないというふうにみんな思ってこのやってるわけなんですね。人を殺したと証拠が上がっている犯人でも私はやってないというふうに言い続けてこの裁かれていく人がいるわけですよね。嘘をついた人でもいや私は嘘をついてませんというふうにその認めないでずっと嘘をついているのに嘘をついてない嘘をついてないっていうふうにその言い続けてこのいるわけ いる人が現実にこのいるわけなんですよね。自分が正しいと誰でも言います。間違っている人でも正しいというふうに言います。じゃあ正しいと言っているから正しいではなくて信じている教えの内容、実行しているか否かの内容こそが正しいかどうか、いつも言うように一切衆生平等成仏の教えが説かれていない宗教は全て救いのないダメな成仏できない宗教なんです。絶対の救いがない教えなんです。一番最初にこの今のこの新型ウイルスの話をしましたけれども、この世の中のこの一番今この物差しにされているのは人間は神に一番近い存在として、人間は一番命全ての命の中で一番偉い存在だっていうのがキリスト教、ユダヤ教、イスラム教の考え方なんです。そういう考え方でこの世の中は人間が全ての命を統治して制圧するそういう資格があるという考え方のもとにこの世界のこの世の中の発展というものがずっと営まれてきたんです。だけどこういう考え方のもとに人種の差別も性別の差別も平気で認められてやってきたわけなんです。だからこういう物差し、こういう考え方でこれから未来やっていけるかというと、これはやっていけないということがもうはっきりと分かっている、そういう状況に世の中は来ているということなんですね。だから正しいと言っているから正しいんじゃなくて、正しいと言っているにはその正しいという教えの内容が一切衆生平等成仏、全ての生命が仏になることができるという教えというものがそこに説かれていなければ本当に正しい教えとは言えないと いうことなんです。その一切諸情平等成仏の教えというものを信じ、自分が行っていかなければ正しい信心をしているということにはならないと。どれだけ教えが正しくても、自分が少しでも実行しようという心がなかったら、それは正しい信心とは言えないということになるわけなんですね。信仰というのは教えの内容と実行であるということ、それを私たちは深く心に留めて、チャラチャラとした世間の噂にフラフラして疑いを持つような信心というものはやめて、もっと深い心の信心を志していかなければならないと。だから常に大聖人の教えというものはどういう教えなのか、常に私たちはどういう信仰をしなければいけないのか、常に私たちはどういう教えの実行をしていかなければならないのかということ、そのことを考え行動していく、そういう信仰というものをしていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。